京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。京都 NPO センターの真鍋拓二です。よろしくお願いします。今NPO や市民グループからゲストをお招きしと申し上げたんですが、まだですね、新型コロナウイルスの影響によってですね、この京都ハッピー NPO でもゲストをお招きし、活動を紹介していくという、番組制作を休止、している状態で、代わりに、番組スタッフが独自に耳寄りな情報を知って得する情報なんかをリスナーの皆様にお伝えしていきます。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。はい、皆さんこんにちは。京都 NPO センターの真鍋拓二です。何週間か連続で、京都 NPO センターのスタッフがですね、それぞれ、耳寄りな情報、知って得する情報なんかを、皆様にお伝えしてきたんですが、今回は、NPO 法人の運営に関する疑問へお答えということで、特にですね、新型コロナウイルスの影響で、なかなか運営にの困り、特に、今回はですね、総会の開き方みたいなところで、疑問でそこで相談をしに来られる方がすごく多いので、そのことについて、今日は、お話をしていけたらなと思っています。ご相談の中で一番多いのが、新型コロナウイルスの影響で、なかなか、社員を集めて総会を開くということが難しいですが、総会を省略することは可能ですかというご質問よく来るんですね。NPO 法人、他の、株式会社なんかと一緒でですね、通常総会っていう、年に一度前年度の事業報告だったり決算報告なんかを、正会員社員の方に、説明をするっていう場が あるんですが、こういう状況ですので、なかなか一堂にこう会するということが難しい状況にあります。で、そこで、総会を省略して、事業報告書を所轄庁に提出だけするっていうことできますかっていうようなご相談を受けるんですが、結論から言うとですね、総会を省略するっていうことはできません。これはですね、NPO 法でですね、理事は少なくとも毎年1回総会を開かなければならないいうふうなことが書かれていましてですね、省略するということはできないんです。ただですね、総会の開催にあたってやはり大人数が集まるということは現実的に難しい状況です。で、そんな時にですね、NPO 法ではこう委任状出席であったり、書面拒絶っていうことを認めています。この2つの方法で、評決した人、事前に、議案が回ってきて、それに対して、もう誰々さんに、他の社員の誰々さんに、評決をお任せしますっていうことだったり、事前に書面でこの議題については賛成ですっていうようなことを評決する、ことをした人はですね、総会に出席したとみなされます。ですので、皆さんの法人の定款に総会の定則数っていうのを定められていると思います。多くは2分の1以上の出席っていうのを定則数に、されているところが多いかなと思うんですが、その数をこの書面評決だったり委任状出席っていうことで、見なすと、総会を開くに足りる人が集まっていますよというふうになってですね、総会を開くことができます。ですので、最低限の人数だけ、その場に集まって、他の社員には、委任状出席なり、書面評決をしてもらって出席扱いとして、定則数を満たすという方法がまず一つ考えられるかなと思います。でここでいう最低人数っていうのはですね、 多くの法人だとですね、議事録の署名人、これを2名以上は議事録署名人として、議事録に、名前を書かなきゃいけないですよというふうに決めているところが多いのかなと思うんですが、その議事録署名人とあとは議長ですね、進行役の議長の、方、ここがこの、3名の程度が最低人数と言われます。この3名以外の方は署名表決であったり委任状出席ということが考えられます。でここで、この方法で注意していただきたいのがですね、書面表決の際に、実際の書面ではなく、メール電子メールですねなどで、表決するためには定款にですね電磁的方法で、表決することもできますよということが、書かれていないと無効になってしまいますので、まず、この方法を取ろうと考えられている方はですね、総会の案内を行う前に、ご自身の法人の定款を確認いただければなと思います。で今一つ目、委任状出席書面表決で、実際の出席する方の人数を減らすっていう方法を申し上げたんですが、もう一つ、他の方法としてみなし決議というのがあるんですね。これ、NPO 法に、次の記載があります。理事または社員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき社員全員が書面または電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは社員総会で可決の決議があったものとみなすことができますというふうにあるんですね。なので実際に総会を開かなくても、みんなが賛成したら総会を開いて、賛成の議決をしたとみなしますよっていうものなんですね。でここで注意していただきたいのがこのみんなっていう文言で、社員全員からの、同意の意思表示がないとみなし決議はできません。法人の社員が、10名とか15名ぐらいで、みんなその15名ぐらいが、みんな近しい中ですぐ連絡が取り合えるみたいな法人だとすぐにここもクリアできるのかなと思うんですが、場合によっては社員100名ぐらいいるみたいな法人だとその100名全員から、賛成の意思表示をもらわないと、このみなし決議というのができないので、法人によっては、ハードル高くなってしまうかなということもあります。はい、これが2つ目のみなし決議でした。で、またですね、総会開催にあたっては、オンライン上での会議への参加っていうのも認められています。今いろんなIT ツール出てきてですね、オンライン上で、相互のやり取りができるっていうもの増えてきていますが、そういったものでの参加っていうのも認められてます。その場合情報伝達が双方向で可能で、即時性のある環境っていうのを、求められています。何かというと、テレビみたいな形でとかインターネットみ、のなんでしょうね、ウェブ講座みたいな形で、一人が一方向で、話をしてただそれを聞くみたいな、環境ではなくて、そのことについて、他の誰かも意見してそれがきちんとみんなに、伝わって、でそれにまた、反応が返ってくるみたいなことを求められています。でこの、Zoom なんかをはじめですね、さまざまなオンライン会議のサービスっていうのが、出てきているので、こちらも検討されてはいかがかなと思います。でですね、このオンライン上での会議っていうところでやはりどうしてもこう動画ありきが絶対なのかなっていうふうに思ってしまうんですが、実はそうでもなくて、例えば音声だけ聞こえてその音声でやり取りができるっていうものもいいですし、あと京都市が出しているですね、Q&A にですね LINE 等の SNS におけるメッセージのやり取り、ただし情報伝達の双方向性即時性を担保する必要あり、も考えられますっていうふうに、答えているんですね。ですので、 声が聞こえなくてもメッセージのやり取りでそれが双方向にすぐに伝えられるものであれば、それもオンライン上での会議ができましたと、参加できしてますと言えるというふうに答えています。なのでまあ、ウェブ環境的になかなかそういったズームだとかテレビ会議みたいなシステムが整えられないのでここは難しいというふうにお考えだった方もですね、だいぶハードルが下がるんじゃないかなと思います。またここについてはですね、ちょっと所轄庁の方に問い合わせていただいて、こういう方法でオンライン会議っていうのを開催しようと思っているけどこれは当てはまりますかっていうようなことを聞いていただいて確認の上していただければいいかなと思います。はい、ということでですね、今この前半でですね、まあ、なかなか人が集まりづらいっていう環境の中で、まあ、絶対にこう NPO 法人として開かなければならない総会の開き方、ちょっといつもとは違う総会の開き方の方法についてご説明させていただきました。また後半もですねちょっとこの総会の開催に関してちょっと気をつけていただきたいことだったり、この新型コロナウイルスの影響でですね、いろんな事業をちょっと新しくこういうのもやんなきゃいけないみたいなことを思った時にちょっと考えてほしいことなんかをお話しさせていただければなと思います。ではここでミュージックブレイクです。まず1曲目、スピッツの初夏の日です。はい、後半もよろしくお願いします。京都 NPO センターの真鍋です。前半はですね、この、まあ、環境の中なかなか皆さんが集まりづらいという中どう総会を開かなきゃいけないのか、開いていくのかというようなことでいくつか方法をご紹介したんですがその、総会を開くに、当たって少し気をつけていただきたいことをご紹介ちょっとまたお話ししたいと思います。まずですね、まあ、総会を開いた後にですね、NPO 法人の義務として、所轄庁への事業報告提出っていうのがあるんですね。で、これが事業年度終了後3ヶ月以内、多くの、まあ、NPO 法人さん3月末決算っていう ところが多いんですがそうすると、6月末までに、事業報告書の等の提出が求められています。で、まあ、内閣府でもですね、まあこういった状況というのを鑑みてですね、まあ先ほどご説明したような総会開催方法みたいなのを検討してもやはり開催が難しいという場合はですね、所轄庁に相談の上、まあその申請を伸ばすということを、まあ所轄庁にちょっと求めているという部分があります。まあここはですね、まあ、そういった対応を取った上、まあ、原則としては3ヶ月以内というのは変わらないんですが、まあ、どうしてもという時は、まあ、認めますよというようなスタンスですので、もしまあこういった先ほど申し上げたようなことも難しいということです、だと、まあ、所轄庁の方に一度ご相談していただければなと思います。でですね、ちょっと先ほど のお話の中に少し出てきたんですが議事録署名人ですね、まあ、理事会だったり総会を開いた時には、まあ、議事録というのを作るんですがそこにこの作られた議事録は、その総会なり理事会で話し合われたことそしてその結果を記事の間違いなく書いてますっていうことを、まあ 証明する人が、まあ、署名をするんですね。まあ、それが、まあ、それぞれ定款皆さんの定款に何名そこに、議事録署名人として、名を連ねるかっていうのを、定められているかと思うんですが、まあまあ、先ほど言ったように多くの法人さんだと、まあ、2人とするところが多いんですね。 でそこに、そこでちょっとポイントとして2つあってですね、1つは、定款に、議事録署名人は署名押印をするって書いてあるのか、記名押印をするっていうふうに書いているのかっていうところです。1つ署名というのはですね、辞書、自分で手書きで書くこと、そして記名は、印字のことを指すんですね。それによって、署名してください、記名してくださいっていうところで、ちょっと書き方が変わってくるので、そこ注意していただきたいというところです。またですね、議事録署名人の人数で、ここで2人としていただきしたときに特に注意したいのが理事会です。NP 法人、の理事の最低人数3人とされているんですが、そのミニマムの、3名で構成されている場合ですね、で、議事録署名人を2人としている場合は、議長と議事録署名人2人の3人が、実質的に、総会を開くのに必要になってくるんですが、ここで、1人でも書面表決で、出れないから書面表決でってなるとですね、結局議事録署名人2人ってところが満たせないので、理事会を開くことができません。ですので、ちょっとここは今回のね、こういう状況でなかなか理事会もなかなか集まりづらいっていうようなところもあるかもしれませんが、ちょっとここ、定款見ていただいて、ちょっとここ確認していただければなと思います。またですね、この総会を開催するにあたって、ちょっとこの新型コロナウイルスの対策の事業としてこういったものを新しく始めたいんだというのが、総会を開いた時に急に出てくる、これ緊急動議っていう呼び方するんですが、あらかじめ通知のない、今度の総会でこういうことを決めますよ、決めたいですっていうような議案が出てきた時になかったものについて、総会で決議ができるかっていうところなんですが、定款で、特別に定めてない限り、あらかじめ通知した事項しか決議できないというふうに NPO 法で決まっていますので、これ、総会の議決として無効になってしまいますのでお気をつけください。というのもですね、これは正会員が総会に出席するかどうかというのは、招集通知に記載された議案を見て決めるので、会議中に出席者から出された、予定議案以外の、動議が出されて決議されてしまうとですね、社員の持っている議決権が侵害されるというふうな考えでに基づいています。でまたですね、ここの新しく事業を始めるって時にですね、ここもまた定款見ていただきたいんですが、定款の中に、この法人が行う事業っていうのが書かれていて、そこに、当てはまっているかどうかっていうのを確認してください。ここないとですね、新しい事業その NPO 法人でできませんので、注意が必要です。ただですね、特定営利活動にかかる事業のところに、その他この法人の目的を達成するために必要な事業っていうのを入れていると、一時的に そこ、目的達成のためには、必要だ、でもここには書いてないけど、一時的に緊急的に必要だということで、そこを使って、新しい事業をできますので、ちょっとここも改めて確認していただければなと思います。ちょっと駆け足でしたが、この新型コロナウイルスの感染拡大と、いう状況に際して、総会の開き方だったり、新しい事業を行う時の注意点について、ちょっとお話をさせていただきました。では、また、ここで、一曲聴いてください。スピッツでラジオデイズ。本日は京都 NPO センターの真鍋がお届けしてきました。今日ですね、この30分間で、いろいろとお話しさせていただきたんですが、重要なところをこうかいつまんで、お話をさせていただきました。今日のお話を聞いていただいた中で、わからないことだったりとか、また別のところです。お困りのことだったり、ちょっと疑問みたいなのが出ましたら、京都市市民活動総合センター のまで、ご相談いただければと思います。電話番号は、075-354-8721 075-354-8721 です。また市民か、京都市市民活動総合センター、と、調べていただければ出ますので、どうぞよろしくお願いします。それではリスナーの皆さん、また次回お楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。